皆さんこんばんは、中島恒幸です。
こんばんは、大月りこです。今日は1月1日から施行されました新しいゴルフ、
まあ、そもそもね、この中島恒幸のティーグランドようこそも、はい、正確に言うと中島恒幸のティーイングエリアにようこそになる。
ティーグランドが、
ティーグランドって言わないのも、ティーイングエリア
なあ。
だからどうしようかと思って、この番組も変えよう、
ああそうね、
変えなきゃいけないのかなと。でもいや、もう絶対こうなる、ここまで来たら変えない。
もう何回も何回もテイク取らなきゃいけなくて、
でもね、
馴染めない。
大きく言って27項目変わってる、
ね、そんなに変わる。
まあアバウトで言ってる、
はいはい。
でもその例えばあのスルーザグリーンなんて言葉も使わないし、あれはもうそのジェネラルエリアってなってるし、ウォーターハザードも、
ね、同じ
ウォーターハザードもイエローペナルティエリアとか、赤、今までの赤組だったらレッドペナルティエリアとか、すごい変わって
ペナルティエリア、
そうで、グリーンの上も、はい、例えば今までだったらキャディさんがここですよって言った時に地面グリーンにタッチしちゃいけなかったのよ、ペナルティーだった、
はい、
でも今もタッチしていい、だからスパイクの後も直していい。
あ、スパイクもいいんだ、
うん、そういうふうに。あとはもう球を動かした判断基準、はい、これがね、本人の動かした原因が 95% 以上明確な、あの証拠がない限りノーペナル。
証
拠がない。95% ってどういう判断で 95% するの？今の 93% だと 97% って誰が判断するの？
95%、
ね、
それは何で、
まあ確かにね、距離計測器だとか使っていいとか、まあいろんなこう球を探す時間が5分から3分になったとか、そういう、はい、スピードアップにつながることは随分あるんだけど、まあね、ピンを刺したままパッとしてもいいとかね。
あ、そうなんですね、うん、
ただね、
うんうん、
まあ、うん、いろいろこう実践で競技をしながら、
はい、
あの覚えていかなきゃいけないことがたくさんあるから、まあ、その競技中に随分いろんなプロがいろんな間違いをする、
うん、
簡単に言えば、
うん
うんうん、あのドロップも肩からが今度膝になった、うん、膝の高さに変更される。
それやりやすいってこと？そんなあっちゃこっちゃにいかないから。
結局ね、落ちてからの衝撃が少ないから、
はい、
ドロップエリアの中に止まらなきゃいけない、はい、今度は、
うん、
あの救済するエリアに止まらなきゃいけない、
うん、
それが高いところから落とすとその救済エリアから出ちゃう、
は
あ、そういう危険性もあるんで、はあ、危険性というかその危惧されるんで、膝の高さからできるだけ落ちる衝撃が少なくして、その救済エリアに止まるようにしなければいけない。今までは、はあ、落ちる地点が救済エリアの中だったらそこから出てもよかった、2クラブ以内でとかね、
はい、
うんうん、あるいは今までそのボールの確認だとか救済を受けるときに、あの同伴競技者とかね、マーカーを呼んで、
うん、
これこれこうで救済を受けますよって言ってたのが、
試合をストップしてね、 それをしている光景見たことある、全くもういらない
、うん、自分で勝手に拾い上げてその救済を受けていい。
時間短縮とは勝手にっていうところがその何でしょう。
そこなのよ、
ここ
拾い上げていいとこに置いちゃう人もいなくはないと思うんだけどね。どうなんだろうね。切
羽詰まってたら問われますよね。
ワンストローク差で優勝争いしてて、
そう、
ね、でこう最終ホールでティーショットラフに行って、
そう、
うん、ちょっと確認して置き直したらいいとこにちょっと置いちゃって、
ここに金額が変わるんでしょ、この
方向一。うわ、見たくない、そういうの。
それを今まで、まあ、うん、第三者に委ねて、
そうだから、それを、ね、呼んで来てもらう時間短縮になる、とにかくスピードを速く、スピードアップっていうことがメインなんだろうね。でもね、よくそういうなラフに行ってさ、潜ってるやつにちょっと確認する、フッと上げていいとこに乗せてしまうようなプレイヤーがいないとも限らない。
うん、だってよくね、あのアメリカの試合でも誰かがスマホで撮ってた動画が元にこうなった、あなたっていう、
あったね、うん、よくあったのがテレビ視聴者からの、その今のルール上おかしいんじゃないかっていうそのクレームっていうかこう、うん、連絡があって、うん、で、検証してペナルティを つけられて、
は
い、しまうっていうケースもあるよね。例えば、
うんうん、
有名なところはレキシー・トンプソンだったと思うんだけど、
はい、
バーディーパットが外れて本当40センチあるかないかぐらいの距離を、まあ、お先にということでマークして、
はい、
ボールを置いたらそれが元の位置と違ったと、
うん、
でそれがテレビ見てる視聴者からクレームがあって、クレームっていうか連絡があって、
うんうん、
でそれを検証した結果、
うん、
ペナルティがついたね。
うーん、
結果でレキシー・トンプソンは優勝できなくて、その時に 泣くわけだよね、涙が出ちゃった、でそれがまあ一つの引き金になったような気がするんだけど、やっぱりそれからテレビからの問題定義っていうのは決定的証拠としては使わなくなる、そういうふうになった。だから言うのよ、その40センチのパッド球をずらして圧倒的有利さがあるのかと、ないじゃない40センチなんだから、99.9%、だから彼女がその動かしたことによって受けるメリットってそんなにないでしょうと、まあルール上いけないことはいけないんだよ、だけどそれが同伴競技者のクレームでもなく、本人の自己申告でもなく、視聴者からのあれで2ペナルティをつけられたと、確かにアウトはアウトなんだけどね、ルール上行くとね、ただそれをやっぱ決定的な証拠としてそのペナルティの判断材料にするのはそれから見直されたと思うね、
そうですね、
そう
悪意があるかないかもそこが問われるわけですし、
道路に100万円落ちてました、
はい、
今お金欲しいです、
はい、
この100万円を拾って、
はい、
警察に届ける、これがゴルファーなんですよでもお金に困ってんだよ私ってこの100万円はうわーでも届けましょうって
明日返すって言っても今日届ける
のそうその通りそれがゴルファーです、
うわー泣けてくる厳しい、すごくね誓いを立ててプレーしないといけませんね、そうなると自問自答の世界、
自問自答ですね、
本当に
本当に修行になりますよ